レディオ 2.4 キロ
愛してるぜベイベーというわけで始まりました、ね、レディオ 2.4 キロです。はい、どうも。お気づきの方もいると思うんですけどもね、この声ですよ。この、どうですか、この、なんだろう、大塚明夫みたいな、この低音の低い声ね、かすれ気味の。いやー、やっちゃいました。去年に続いてまた4月にですね、風邪をひくという、しかもちゃんと生放送の大事な時に風邪をひくっていう、今週末生放送あるよジョニコさん、そうだよねって自分の中であったんだけども、イベント行って声を枯らす、はしゃいで声を枯らすっていう、この低たらくね、さすが俺の喉持つかなと思ったんですけどね、やっぱりシーズン開幕まだね1試合目だからね、飛ばしちゃうとね喉がまだ若干ついてこなかったっていう、そこを計算に入れそびれたこの俺のミスっていう、この悔しいっていう、というわけで、まあ始まりましたけどね。月曜日にですね、まあツイッターとか見てる人知ってると思うんですけどね、久々にちょっとその新宿に行きましてね、まあその、まあわらじというね、僕のこと大好きなインシストの人たちのちょっと弟分的なね、人たちをちょっと見に行こうなって言って、弟分っつってね、そう、仲間の、そう、ね、大阪のマイメンたちを見に行こうって言って、うーちゃんと行ったわけですよ。で、ね、ユナイテッドアローズの前で待ち合わせたらね、ちょっとまあ5分ぐらいちょっとずれたね、時間が。そしたらもうさ、ロボットレストラン、私たちってずっとその音楽がかかるわけ。そしたらそのロボットっていう曲がかかるたびに、大きいなんていうの、ハマーみたいな、それこそ BK のお姉ちゃんがさ、ケツ振りそうなお姉ちゃんがよくこう乗ってそうな車、あれのさ後ろにさ、大きな女の子のロボット2つこうダーンと2台、ね、乗ってるわけ。なんだなんだって言ってて、うーちゃんとかこういうしね、ちょっとユナイテッドアローズなんか見ちゃったりして、俺は本当に駿河銀行でローン組んでユナイテッドアローズのジャケット全部欲しいんだとかつって言ってね、じゃあゆうちゃんがね、今日もまあ聞いてますけど、ね、一緒にやってますけど、おい大丈夫なのかよって言ってね、ちょっとよジャケットのためにローン組むってよってこうやっぱ心配、あ、こっちさんが心配したのか、あれ本当にふざけんじゃねえ、あ、できるわ、あ、よかった、大丈夫なのかよ、ジョニコさんはよって言ってた、出てくれたら言って言って、いや俺はそういう風にね、やっぱこっちさんにもっと構ってほしいから、じゃあより一層絶対ローン組むって、もうそこでうーちゃんに決意するわけですよ。でユナイテッドアローズこうあって、で途中でちょっとね、またちょっとアルタ方面なんか行きつつ、そしたらまたうーちゃんと二人で歩いたら、またロボットレストランって、もうずーっと俺とうーちゃんが行くところに必ずそのロボットレストランかかってくるわけ。でっかいロボット、なんだこれってなってね、もうそれって怖いなって言ってさ、検索かけようにもさ、やだし、でツイッターでね、ロボットレストランなんだって言ったら、なんかロボットレストランの回し物だって思われたら困るしね、それでも全然もう何見えなくて、で2人でね、あそこ何でしたっけ、あのほらハムとかサラダとかそういうサラミとか、あのそういうサンドイッチ作るみたいな、なんかバーガーキングなんだけどバーガーキングじゃないみたいな、サブウェイです、ええ、サブウェイって言ってね、ウーチャーからサブウェイねってわざと今ボケたんだけど、俺サブウェイねって言われたらミッドナイトって言いそうになった、俺何なんのかよくわかんないけど、サブウェイってもうそっから久々の東京だからうわーっとしちゃってさ、久々でもね、先週も行ったの、まあいいや、で行って、そしたらウーちゃんが名言ですよ、また本当に、もう一緒に歩いてたらさ、ちょっと王子って言うわけね、ちょっとよポスト探してるからさ、ポスト見つけたら教えてくれよって言うわけ。俺これ名言ですよ、いやウーちゃんね、ポストっていうのは探そうと思うと見つかんなくなるから、探さないつもりで歩いた方がいいよって言ったら、ウーちゃん素直だね、あの時のウーちゃん、ああ分かったってこう言うわけ。でウーちゃんこういう封筒握りしめてさ、本当に表紙見たらこうデスノートって書いてあって、やっぱり本当にまた送るのかと思いつつね、何やろうってこう歩いてるわけ、うーちゃんと一緒に、じゃあポストトポスっていつも間違えるんだ、これ言おうと思って、うわうーちゃんって昔ダイエーっていうのがあって、あのソフトバンクが身売りしちゃって、じゃねえこれ全然話あべこべになっちゃってるけど、昔あったんですよ、ポストっていう、じゃねえトポスっていうスーパーが、でポストあったらさ、俺がもううーちゃんがあったって言うわけね。そしたら俺が今度ポストの吹き替えするわけですよ。これうーちゃんじゃないですよ、今からやるのね。そしたらポストの吹き替えね、これね、なんであいつら来んのか、こっち来んのかって言うと、こううーちゃんこうどんどん近づいていくわけ。俺それ後ろから見てこうどんどん吹き替えするわけ。
どっちに入れるつもりなんだろうな、あいつら。はがき持ってるぞ、畜生。右に入れるつもりか、左に入れるつもりか。うぅー、入った、やったー
っていう吹きかこう二人でやって、
喜んでるじゃねえか
って、うーちゃんに言われて、あ、いや、ポストも喜ぶからなって、ってこう二人で歩いてて、で、歌舞伎町のさ、わらじみにさ、ね、うーちゃんはもうあの時ね、
任しといては新宿には何でも知ってんやから
ってこういうつもりで言ってたんだけど、
いや、王子ね、ちょっと、iPhone 出してもらってもいいですかって、あの、ちょっと地図をですね、って、いや、詳しい場所分かんないからさ、って言って、
あ、分かって、しょうがねえなって言ったら、地図出した瞬間に、僕の iPhone もう電池がないから、出した瞬間に 70% から一気に 30% に電池減っちゃうんですよ。あ、もうないって言って、急いでくれ、急いでくれって分かったって言って、パッと調べたら、あ、ここにある、あ、待って、じゃあここのカード左に曲がればここすぐだって、分かった分かったって言って、じゃあ左に曲がったら、パッて曲がったら、ロボットレストランが目の前に出てきて、ああ、ロボットレストランだって、ああって二人になって、本物だっつって言ったのに、ロボットレストラン別に大したもん、ただ風俗店みたいな感じでさ、ほんと。でもこれさ、J-Web 聞いたらね、あやべがやってるあの、あやべってあれですよ、あのほら、勘違いのネタする、アンジャッシュの、モテる方、ええ。あの、モテねえ方はね、あの、人にいじられてばっかりで自分のこと面白いっていうような顔してるやつですけど、なんか、こう崩れかけたフランケンシャインみたいな顔してるやつとコンビ組んでるやつだけど、そいつも、ね、ロボットレストランの話しててスケベだから行くのかななんて思いつつ、そってね、わらじ行ったらさ、まだわらじのメンズいないんだよね、あれ誰もいないなんて思いつつ、男ばっか入ったら、もう地下室、久々、もうシーズン開幕ですからね、なんて言ったってもうね、なんつうの、ちょっとこうレストランの地下1階がちょっとクラブスペースみたいになってる、バーみたいなとこでね、で入ってったらさ、シーズン開幕だからさ、そのカーテンのそばにさ、なんかちょっとさ、なんつうの、こう出入り口のとこちょっと三角にちょっと防音なんだろうな、なんかこうゴムみたいにちょっとしてあってさ、そこにガツンって頭ぶつけて、あ、いてなんつって言って、これシーズン開幕しててもうクラブに行き慣れてるとそういうのも全部もう見えなくてもわかるんですよ、スッて避けられるんだけど、久々だからあってなってちょっと緊張しつつね、またでエントランスに入ったらさ、もう、あ、じゃあ1000円でって言われた、あっつって払ったらもうさ、そいでくれるんだよ、その主催の人が、あっつって、あっ、そしたらもぐちゃんが、いやー、ちょっと酒は医者に止められてますんでねって言って、すいません、行ってねえかな、そうか、いや、代わりに行ってもらっちゃって悪いななんて思いつつって、DJ ブースの前でこう乗るわけですよ、イェーイなんつって言って、うぅうぅお、あ、声出るね、やっぱりもうシーズン開幕してるからね、イエッ、よっよっ、プッシーニガーとかこう言っちゃって、あ、ここワンワンこっち入れてほしいんだけど、あのね、イエッとかってこう乗っててさ、で2時間ぐらいしてさ、やっぱシーズンまだ開幕したばっかだからさ、体力がないね、でちょっとだれちゃったの俺的に、あーつって言って、えーなんてもうやたらともう腰椅子に座っちゃってさ、ほんともうすぐ座っちゃって、俺もね膝がワンコッチツーコッチになるのかなと思ったわけ、もう動かなくなるのかっていうね、もう10キロ以上のもの持って階段5歩登ったら、こっちさんがよく言う30過ぎたら階段登っちゃダメだぜっていうやつ、俺階段より酷使してるな膝と思って、これもうダメだと思ってたわけ、それでもこう、それでもいやダメだ、まだ俺こっちさんになるのは早い、え、なんだって、なんだ、こっちさんがなんだって、おい、ちょっと待て、俺はそんなこと一つも言ってないぞ、え、おひれはひれつけるな、いやだからもうやっぱスカイプだとやっぱ強気だよな、本当にもう文字だと、あ、本当はあの言ってたっけそんなことってすごい感じよく言ってました、本当だめ、やっぱ俺人いじらないっていうルール決めちゃったらいじれなくなっちゃって、本当それで2時間ぐらいしてたらわらじのメンツ来るわけですよ、でその前にね、最初のDJ アンサー君って DJ すっごいかっこよくて、俺フォロー仲友達になったんだけど、もうその彼で体力一回使い果たして、最初のだから1時間ぐらいでもう倒れ込んじゃう、ウーちゃんと2人でバターンなんつって言って、でまあ MC とかあってね、 MC ってかラップスのお兄ちゃんたちいて、でわらじのメンツ来て、あーってなってさ、なったんだけど、実はわらじのメンツに会うの半年ぶりなんですよ、向こうも若干俺のこと覚えてないんだよね、本当に俺もさ、わらじのメンツなんか動線泥棒っていうかね、ちょっとこう顔がいかついからね、みんな本当にで、みんな BK の人と同じ顔に見えるじゃないですか、やっぱ生き慣れないと、本当みんなひげ生やして、みんなこうマリファナ中毒みたいな顔してるから、 誰がわらじで誰がわらじじゃないかってのはわからないわけ。誰がわらじじゃなくて、誰が、なんか字つくやつない、なんか誰が天王寺じゃなくてとかそういうのがもう全部わからないって感じで、あーって知らん人にわらじですかって話しかけたりして、違いますよって言われて、あすいませんなんて言ってて、そんでさ、まあしばらくちょっと外コンビニとか一緒に行ったりとかしてね、それすっごい楽しいね本当に。で歌舞伎町でじゃないですか、歌舞伎町の夜10時ですからね、眠れない街新宿24時ですから、本当に眠れない街じゃないね、眠らない街だね、眠らない街新宿24時歌舞伎町25時って感じだから、もうすごいのサラリーマンの人がバーって酔っ払っちゃって、で俺とうちゃんでコンビニ行ってさ、2人でスニーカーズ食おうぜなんつって話してて、あー食おう食おうなんつって言っててね、そしたら並んでたらサラリーマンの人が倒しちゃうんだよ、ガチャーンフリスクをガチャーンってね、フリスク倒しちゃったらさ、もうさ俺とうーちゃんがさ、俺たちがやったんじゃないのに、あとジャンボ君ってわらじのメンバーの人とさ3人でさ、メンツと3人でやっぱ田舎もんだね俺たち3人、そういうとこ俺たちがやったように全部そのフリスク、ジャンボ君なんか全部そのちゃんと順番通りに入れちゃったりして、俺もうーちゃんも入れてさ、そしたらコンビニ店員がさ、あいいっすよ適当で、いいっすよその辺でっていうわけで、コンビニ店員も言うぐらいのに俺たち率先してやってて、で当の倒したサラリーマンはさ、すいませんつってなんか笑いながらやってて、友達がそばで見てんのにその友達手伝うことしねえんだよ本当に。で俺たちもすごいいたたまれない気持ちで全部振りつくれて、あすいませんすいませんつって言ってね、それもう歌舞伎町の店員、ああすいませんつって言って、さすがだななんて思いつつ、で10時半ぐらいまでですかね、ちょっとねパンチ君とかと喋ったりとかしててね、あジャンボ君とジャンプじゃあジャンボ君と喋ったり、パンチ君兄ちゃんジャンボ君と喋ったりして、あほんまでっかなんて、ほんまですよなんて言って、あははははなんて言ってね、でアンサー君とかあとブギマル君ってわらじのメンバーとさ4人ぐらいで、すっごいさっき DJ かっこよかったアンサー君、本当にすっごいよかったって、ほんとすっごい乗ってくれたよね、わかる、だって俺エリカバドゥかけてくれたじゃんって、その後ジャムの声かけたでしょ、わかってくれ、わかるよなんて、チャカカーかけたでしょ、かけたなんて言って、わーなんてなってね、そんでバラジがそろそろ始まるぞって言った、その前にセグウィック君っていうね、あれなんていうんですか、うちあれトークボックス、あのこれハモニカっていうんですか、ハなんだっけ、パプリカじゃなくてピアニカみたいなさ、うん、指くあの口に加えてさ、でこう歌うとさバウバウってこう声になるやつ、ちょっとソウルフルな声になる、そういう機械通すやつがあってさ、でセグウィック君がこう準備してるわけで、狭いんだそこの会場本当に、おーおーおーなんて言って、うーちゃんと前にイベントで見たことあったけど、あの時はギターの音がうるさくて余計なギターが入って、あれ嫌だったねなんて話して、あーしょやしょやなんて言って、してなかったしてなかった、でそのセグウィック君が準備してたらさ、もう準備する前から俺とうーちゃんやったやったって喜んでるわけ、もう曲がレゲエだろうがなんだろうが、もうトークボックスですか、もうそれが出た瞬間に俺たちの勝ちだと思ったわけで、セグウィック君がやったらさ、二人でやったーイエスとかつって言って、もうかっこよくて、曲なんか聴いちゃいないんだほとんど、もう俺たちも、あ聞いた、で最初ゼップザップとかやって、知ってるその曲、バウバウつって言ってやったーなんつって言って、で3曲目ぐらいマルーン5カバーサンデーモーニング、一番好きな曲みんなこれ歌ってよなんつって、オーダーディアーデーディって歌って、ダッデデデーって全部口なんか出てきやしねえのに歌うわけよ、ほんと。そしたらもうそこでさ、喉がピキっていったの分かったわけ、もう本当にシーズン開幕、うん、もうさ、もう思いっきり160キロの球をさ投げようとするわけ、俺とウーちゃんね、でウーちゃんがキャッチャーで俺はピッチャーだってよく言うわけ、だから古田ウーって呼んでるわけです最近、ウーフルって呼んでるわけ、ウーちゃんのことって、俺ダルビッシュジョニーだって本当にね、ガンガン投げ込むわけよ本当に、指先の皮なんかめくれてるにもかかわらず思いっきり肩なんかぶっ壊れてもいいって感じでこう投げて、セブンってイエーって言って、でその後にマルーン5の後、あれアイズリーブラザーズのなんだっけ、ベトウィーンザシーツみたいな曲があるんだよ、ウーベイベーベイベーって曲、もうその曲も大好きだから、ウーベイベーベイベーって歌うわけ、 もうそれでもうまたピキピキって言うわけよ。いやいい、死んでもいいってのは俺のテーマですからね、本当。死んでから考えると、これが、そう、それが、うーちゃんは台風の時に、そのインシストのイベント行った時に、飛ばされてから考える。俺は死んでから考える。これで行こうって、そうだそうだって言って、そんでその後、わらじ出てきちゃったらさ、うぎゃーとなっちゃってさ、もっと、まあ、もうずっと飛んでんの、俺とうーちゃん、イエーって言って、もうメンバー気取り、ほんともう。で、こう、わらじのさ、サンダー君っていうさ、ダンサーの男の子とさ、その前にも喋っててさ、ジョニーほんま久しぶりやねなんて言って、半年ぶりで2回目なんにもかかるさ、お互いすげえ慣れ慣れしいんだ本当に。なんかもう、いや久しぶりだねなんてこと言わないでさ、どうすんの今日なんて言って、間に合わないこと思ったよなんて言って、あーほんまなんて言ってるわけ。大阪のあの辺のね、インシスト近辺の人ね、話を振ってもあーほんましか言わないんだみんな、本当頭悪いんじゃないかって思うんで、いやこういうこと言うとまた怒られるけど、みんな俺のこと好きだから、俺こういう風にいじるとすごい嬉しそうな顔してる、本当にもう。でね、それで見ててもうわらじかっこよくて、で前大阪で見た時は4人だったんですよ。で4人プラス女の子のダンサーいて、かわいい2人ね、ほんと WU みたいな感じ、あのカゴアイと辻のぞみみたいな感じのが、その2人が BK になったみたいな感じの、すごいかわいい子で、あの僕可愛い子ダメじゃないですか、本当にもう緊張しちゃう、喋れなくなっちゃうから。でバラジーのその前回大阪見た時も、もう言葉いらないんですよ、前も喋ったけど握手だけして、本当にね、本当にって、ふーちゃんそれしか言わないわけよ、本当ね。お腹痛かったし、あの時でもうアイス食いすぎて、そんでさバラジー終わった後さ、もうみんなで写真撮るわけ。ああ、じゃあ写真撮ろう、写真。イェーイつって、20人ぐらい撮ってさ、で、サラリーマンのその辺の人も、こう、まだ歩いてんの。カシャッと撮ってくれて、イェーイなんて言ったら、そのサラリーマンの人も、後でさ、俺、入ってくださいよ、よかったら入ってなんて言うわけ。そう、俺こういう人、俺こういう契約の人だったと思ってさ、本当にもう楽しくて、やったと思って帰ってきたわけです。だけどね、皆さんね、またこういうね話するとね、リア充かなんて言われちゃったりとかしますけどもね、冗談じゃない。まあ実際のね人とかとも仲良くなるわけ、タマちゃんと男の子と。タマちゃんも最初の方からずっといてね、エントランスの方いて、だけどね、そのタマちゃんとまたねって言い合うまではね、 2,3 時間お互い様子見て温まるまでこう粘り強くいるわけですよ。だからね、俺クラブ行く人すぐ見てね、あいつらなんだ適当だ軽いじゃねえかなんつって言ってるバカいますけども、みんな意外とね、こう本当人見知りでもないけど、あどういう人かなってお互いこう距離詰めるわけ、本当に。で仲良くなったらもうともと友達だぜってなるけど、それまでお互いあどうもあいいっすよねなんて言ったりするんだよ、本当に。だからね、その辺も誤解ないようによく言っときたいっていうね、PTA の連中とかにも言っときたいと、本当に。でさ、いや、これ怒ってるから言いますけどね、でもね、そんな中でもやっぱバカな客ってのはいるわけです、本当に。もう、私言っちゃうけどね、本当に。ああ、わかりましたね。私がこう乗ってるとですね、必ず後ろの方からチャチャ入れてくる客っていう、これチャチャさんのことじゃないよ、これね。あの、なんか、俺にやたらとスキンシップ取ってくるやつがいるわけ。で俺はそいつらの女が認識してないんですよ、認識したくもないわけ、本当にね。でもそいつらにとっちゃさ、俺、いや自分で言うのもなんだけど、まあうーちゃんとこうやってバーッと騒いでるもんだから目につくんでしょうね。なんかやたらとこう俺の頭触ったりとかするバカなカップルがいるわけ。死ねばいいのにって思ってます、そういうやつ。本当にもうてめえらがてめえらで勝手に乗りゃいいんだからよっつね、邪魔してくんだ、わかるっしょ、その悪乗りとその乗りのその微妙な差が。飲んじゃってるから分かんないんだよなんつうんだけどさ、俺ほんとね、歌舞伎町ですからね、もう殴ってもいいんだろうって思ってました、本当に。でもまあ一応わらじのメンツのこともありますしね、まあぐっとこらえましたけどね、本当に。もしね、俺の友達になんかその二人がしてくるようだったらね、ほんと許しませんよ、僕は本当に。なんつって言うとね、シャレになんないけど、まあ皆さんこの放送聞いてる人はご存知の通り、僕もう本当に腰の低い男ですから、もうずっとニコニコしちゃって、あははなんつって言って。でもその彼氏の方がさ、俺ネクタイして行ったんすよ。いつもネクタイしてくんすよ、俺本当に。割と上だけはカチッとした格好してきますからね。そしたら、ジョリーネクタイ短いよ、ネクタイ引っ張るわけ。バカ野郎、この野郎と騒いじゃねえよ、この野郎と思ってさ。 ぶっ飛ばしちゃうこの野郎って、いやもっといやぶっ殺しちゃうこの野郎って思っちゃったね本当。でね、まあその後も終電逃しましてね、まあ結局まあうーちゃんとですね、結局サイゼリアじゃあ行こうぜって言って、眠らない街新宿25時ね、新宿でやっぱサイゼリア25時までやってんですよ。でそこで2人でさ、いろいろこう話すわけよね。やっぱ世の中のねこの動きは最近どうなんだ、アベノミクスについてどう思うとかね、あと原発についてどう思う、いや大丈夫ですねって、まあこういう風に言ったりするわけよね。で話してて2人でうんうんって話してたら、4時ぐらい2時ぐらいにさ、お姉系の人たち入ってきたわけ。ほんと安く超あんたもう毛深いんだけどとかってこう会話聞こえてきた。あ本物の方だなんて思ってたわけ。で4時ぐらいで2人で喋ってたらさ、俺とうちはその出入り口の階段の一番そばにいたんだよ。で2人で喋ったらさ、そのお姉家のね2人組の方がね出ていくときに、サイゼリア出ていくときに、サイゼリアの皆さんさようならってこう言ってくわけ。大きい声で言うわけ。でもう動き止まるわけ。ってなるわけこっち。怖いってなったら、そしたらもう2人組のうちの1人がそういう風に言ったら、もう1人の方がさ、ちょっとあんたやめなさいよとか言って言うわけ。うーちゃん見たら、うーちゃん、いや、けんやねえよ、目合わせんじゃねえぞ、なんつって言ってよ。で、なんか、こう、携帯テトリスやって、もうここであと近いって記録の抜かれなんだけど、ってこっちで言って、あ、そっか、なんつって言って、怖くて、で、そんで帰ってきて、そしたらもう次の日起きたら、もう喉痛いんだよ。つって言って、ああ、やだ、喉、つって言って、で、火曜日も何にもせずに、でーって、何にもしないこと自分に許して。で水曜日はですね、まあちょっとまあオープニング長いですからね、あのちょっとまあ弟ちゃんが引っ越しましたから、大ちゃんがね、まあそれでまあ近所に住んでるんですけども、でまあそこにちょっと友達を訪ねに行ったんですけどもね、いやーそこでもね2時間ぐらいいたんですけども、会話のね8割がずっと下ネタなの俺本当に。しかもえげつねえことはほら、あの弟ちゃんの奥さんポーランドの方だからね、ポーランド語でおちんちってなんて言うんだとか聞いたりする。止まらないんだ本当に、もう嫌な顔するんだよ本当に。でもサービスなんだね、これは立川男子も言ってたけど、ほら立川男子がさイタリア弟子と行った時に、ほらトレビの泉であのおしっこしたっていうね話分かるの本当に。いや自分が立川男子だと思ってませんよもちろんね、でもサービスなんだな俺としては、盛り上がりゃいいと思って。大ちゃんはすごい喜ぶんだよそういう話すると、えへへへへってこう笑ってさ、二人だけで笑ってて、あとみんな引いてんだよ本当に。でも止まらないんだ本当に、大ちゃん取っちゃうんだよ本当に。いやー本当ね情けない話です本当ね、天才 DJ どこ行っちゃったっていう感じなんだけども、あともう一個ですねリスナーさんにちょっと付け加えておくとですね、あのバイトがですね1個決まりまして、あの見事2位またすぐ取れました本当に、はい、まあでもね、まあここで決まったは決まったんですけども、まあどういう感じになるかわからないので、まあ多分ラジオで報告したってことは多分ろくなことにならないんじゃないかって気を聞いてますけどね。あのでもちゃんと面接の時にですね、いやあの履歴書スカスカなんですけども、この間別に遊んでたわけじゃなくて友達と映画撮ったりとかラジオやったりとかしてますって言ったら、あそうなんですかってこう好意的な目線で変わってラジオやっといてよかったなんて思っちゃいました、はい。まあね、その辺のバイトの引きこもごもですね、まあオブラートに包みつつおひれはひれ つけて全く真逆な話にしてね皆さんにお送りしたいと思いますんで、はい。というわけでこちら行きましょう、行きましょう、いけるかな、いけるかな、行っちゃうよ。というわけで続いてはデビュー 2.4 キロ。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、デビュー 2.4 キロ。
はい、出たきましたね、というわけでレビュー 2.4 キロですけども、はい、来ましたね RPM さんから、俺も先週ロボットレストランの車見たよ、気まずい空気が流れるよねって、あれ黙るよねあれ、うーちゃんほんと怖かったよねあれ、なんかロボットでかくてさ、なんか微妙にリアルでさ、なんか本当になんかどういうあれなんだろうって、どっか変な新興宗教かなとかって思いつつ、本当にもういやー泣いちゃいましたけど、あパンペムティックさんからね、バイトおめでとうアザース、ね、
来週から、そうですね、研修が始まりますけどね、本当に、もう面接でね、今回はですね1週間ぐらいでね、合否の判定必ず連絡しますのでって言ってもらって、あ、ありがとうございますなんて言ってたら、もうその2時間後にはかかってきたからね、本当もやもやする暇なく、あ、わかりましたなんつって、了解ですなんつって、いや、どうなるのとかね、はい、というわけでレビュー 2.4kg ですけども、今日の1冊目は今日の1冊目はですね、まあこれ映画にもなって、映画も昔見ましたけども、柴崎友香さんで今日の出来事という、まあ、本なんですけども、まあ、今日の出来事といえば8年10年ぐらい前ですかね、あの妻夫木聡、妻夫木聡って必ず、あの太田光が必ずボケるからね、俺もそれに影響されて、ひつまぶしたかしがですね、昔その映画に映画出て、で生田さんです、これあの有名なのが、僕違う、なんだっけ、あれ、助けてください、 Your love forever 瞳を閉じて、いやいやいや、君を描くよ、 I need you っていうあれがあったけどね、コスケベな歌 の、 あの主題歌がなった、あの世界の中心で愛を叫ぶね、あれを撮った人、長澤まさみ、坊主にしちゃってね、本当坊主にするんだったらモヒカンとかにすればよかったのに、そういうことは聞かせてしないっていう、まあ、よくわかんない女だけど大好きだけど、まあ、それの監督さんが、まあ、この原作を受けて映画化してって、映画はすごく良かったんだよ、俺昔見てさ、でうーちゃんに、うーちゃんあれ良かったなっつって言って、あの映画良かったよなっつって言ったらさ、覚えてねえなって言ったよな、寝ちゃった、どんな映画だっけって、いやだからほら、妻夫木聡が、なんか女の人殺して復活エリートセックスする前に出た映画だって言って、ああそうかよって言って、覚えてねえなって、あの村上優は原作で、あの69っていうか、そういう感じのエッチな話しない映画だって、よく覚えてねえって言って、ああそうかって、でまあ、原作ね、あの前から気になっちゃいたんだけどさ、美術手帳見たらさ、柴田元幸って人がさ、いや柴崎友香の日常的な感覚がすごくいい、普通の OL 日常を切り取ったような、そういう文体でなんていう、まあ、別の中作家と引用してやったら、奈良吉とものを批評に合わせて、じゃ柴田さんってのは俺の師匠ですからね、じゃあまあしょうがないと思って、じゃあ読もうと思って読んだんですけど、小説面白くないんだよね、なんで面白くないんだろうなと思ってさ、いやー、こんなんいいってやつはどうかしてんじゃねえかって思ったわけ、俺は本当にね。ただの普通の話なんだ。もう大学生がさ、酒飲んでさ、で、妻夫木の役みたいなやつが話のメインなんだけど、で、その友達の女の友達と、その彼女と繋いで、で、まあちょっと高速道路乗りつつ、いやー、さっき飲み会、こんなんやったなーなんつって、まあ関西弁なんだけど、みんな京都が舞台でさ。でまあ、その大学生の一日を描くって話なんだけど、これ映画版はですよ、もう随分前に見たから覚えてませんよ、これ一定の時間の方向、つまりその、まあ、A から B へ、 B から C へっていう、まあ、4時から5時っていう風に多分流れてたと思うんですよ。でも今回の小説版はね、まあ、章が分かれてて、最初は B っていう時間から始まって、次 A に行って、でその A の前の時間に行って最後 D になるっていう、まあそういう風なこうバラバラの時間軸で進んでいくわけで、まあ一つの一日を描いてるんだけどさ、これがさ、なんかすっきりしねえよなと思って読むわけよ。映画版の方がなんか良かったのって、もっとそのドラマ的だったしね。でこれね、小説版あれなんですよ、要はもう大学生の日常なんかたかが知れてるわけですよね、一般的な、要はもうほとんど恋愛に発展する一個手前の話なわけ、ほとんど会話が、あの子お前のこと見てたでとかって言って、ほんまでっか、ほんまでっせとかって言うわけで、そういう普通のこうなんか相乗りみたいな会話を普通の中でしつつさ、でもこう主人公たちっていうか、その語る内面としちゃさ、ちょっとこう繊細なことを語ってみたりするわけよ。いかにも小説って感じで、いや、あの面白くないと思ったわけよ、俺はね。で映画版だとさ、ほらあの人いるじゃないですか、大倉なんとかさん、あのほら顔がちょっと大泉洋みたいな馬みたいな顔した人、大坪浩二、大倉浩二みたいな人、大倉浩二、大倉浩二がさ、 途中でなんかなんだっけ、なんかギャンブルのなんか揉め事に巻き込まれてこうビルの間で挟まっちゃうとかってそういうシーンとかもあったりとかしてさ、楽しかったんだけどさ、でもっと日常が淡々としててよかったんだよね。小説版はいいね、いかにもって感じ。つまんねえ、つまんねえとまで言わない、まあその高速道路を運転しててさ、オレンジの明かりがすごく好きなんていうそういう日常的な切り取り方はまあ僕も好きですよ。キリンジのエイリアンズみたいなね、まあ僕もまあそういう人ですから、基本的にはオレンジの明かりいいよねなんていう女がいるとすぐ好きになっちゃう。本当にもうマライカとか行くような女が大体そういうこといいって言うんだけどもさ、でああと思ってね、まあいいなと思ったんですけどもね、まあ微妙だなと思ってたんだけど、でそしたら回あ、まあ、最後これ川出文庫版の、文庫版だと今日の出来事の続きみたいなでが入ってる。そしたらその主人公たちが映画の撮影が近くであるって言ってその映画の撮影を見に行くんだよ、登場人物たちがね、この今日の出来事の中の登場人物たちが見に行くと、その撮影現場はその今日の出来事の撮影現場だから、メタフィクションっていうかさ、こうだから、柴崎智香がその登場人物と会話をしたりするの、小説の中で一旦ね。でそれが最初 A 面って入ってて、で B 面だと今度柴崎智香のその本当の撮影現場のなんてルポっていうか、監督さんとこんな話してなんていうこう会話が入ってて、ああまあ面白いなって思ってたけど、その辺はまあまあでもまあ多分小説としちゃ今読んでるドンキホーテなんかも割とそういうメタっていうかね、そういう登場人物たちが現実のその流れを受けてその小説の中で会話するなんていう話ありますから、まあ俺としちゃまあまあまああるなって思ってたんだけど、まあ読まない人はそういうのあんま読まない人はすごいって言うだろうななんて思ってたわけ、好きだけどって思ってたら、最後解説の穂坂和志さんとか広志さんって人が案の定ですね、柴崎智香っていう人のセンスは素晴らしいと、これに気づけないやつはバカだって言ってるわけね、まあ大まかに言ってしまえば。でこれを普通の小説で読んだ人は大体感傷的な物語をいいという連中だっていうわけで、少し読書の意識が高い人たちは柴崎智香の不思議な感覚に気づくはずだっていうわけ。うん、まあそうねと思ったけど、俺はそういうレベルとかいうの大嫌いですから、本当にね、読者がバカだから気づけないんだみたいな言い方するやつは最低だと思ってますから。でその後にですね、柴崎智香の不思議な感覚はジムジャムッシュに通じるっていうわけ。私たちっていうのはもう未来に絶望もしていない、希望も持っていないが絶望もしていない、そういう感覚を持っているっていうわけで、私たちって一体誰のことなんだろうって思うわけね。変な信仰宗教みたいなものがもう出来上がってるんじゃないだろうかと、この変な文芸評論家と言われてるバカな評価から言わせるやね、こいつは結構危ねえとんでもねえバカ野郎が出てきたなっていうふうに思ってですね、本当に乱暴な批評で、いや僕も吉本バンナ読むやつはバカだとかって言いますけど、まあちょっと軽くユーモアっていうか軽く憎しみがこもって言ってるわけなんですけどね、その文体でユーモア表現するとかやっぱそれってすごく難しいと思ったし、こういう風に人をバカにするような批評するやつは本当に最低のクソ野郎だっていう風に思いました。はい、いや大好きで、穂坂さんは大好きね、まあいい批評もあるだろうけど、これから先読めばだけど、今日の出来事の批評に関しては本当最低のクソ批評だっていう風に思いました。はい、だからこれから川出文庫版で読む人はそこの批評を飛ばしちゃった方が多分いいと思いますね。まだそしたら柴崎智香のいい部分ってのが多分それぞれになって残ると思うんで、はい、あの穂坂博士の批評は読まない、和志さんですね、まあ、名前間違っちゃってもいいぐらいだけど、まあ、それは読まない方がいいと思います。はい、というわけで、今日の一冊目はですね、柴崎智香さんで今日の出来事でした。というわけで続いて2冊目なんですけどね、これでレビュー稼ぐぞ本当。だけどこれに関してなんで喉こんな状態なのかちょっと悔しいけども、今日の一冊目はですね、村上春樹さんで色彩を持たない田崎作ると彼の巡礼の年。来たー、もうこれタグ付けだけでも再生回数5万はもらった。本当に村上さん本当すいません、本当にもう春キストとしてね、もうここ乗っかっちゃうっていうわけで、もう売れに売れてね、本当もう僕もこれ、ね、郵便堂で買いましたけど、純駆動で最初行った時はなかったっていうね。でね、先週まあ喋ったんですけども、 まあね、そのハルキスとの友達に会ったから、その女の子のバッグに今入ってるんだ、半分ぐらい読んだ、そうね、すでにハルキ見たでしょこれ、本当にもうバッグの中に入ってるのなんつって言って、ハルキスト、超ハルキストの女の子、発売して次の日ですからね、初めは買う気なかったんだけど、金もなかったし、じゃあその子に会ったから買いに行こうって言って読んだらさ、その女の子に会うのももう5年ぶりぐらいなわけ。そしたらこのお話全部ネタバレで喋っていきますからね、ここからね、まあ聞きたくない人は聞かないでください本当ね。でまあ田崎作るっていう男の子が大学時代にすごく仲のいい友達がいたんだけど、高校時代から続いてたその友達にもうお前とは俺たちは会わないぞって言われて、すごくショックを受けて心に傷を抱えていくわけで、話まあかいつまんで言うと、なんで自分はその時にそいつらにはぶられたのかっていうことを探っていくっていうねお話なんですよ。最初の出だしが暗いわけ。田崎作るは二十歳の時に死ぬことばかりを考えていたっていうところが始まって、これもう嫌だ、最低の出だしと思うわけ。暗いってね。でその女の子に言わせるとさ、どうせあれでしょ、また1984とか夢のカプカみたいな感じで向こう側に行っちゃうんでしょって言ったら、あ、今回は割と現実的かなっていうわけ。その子本当にハルキストっていうか村上春樹に出てくるような登場人物の女の子みたいな喋ることするんだよ。ちょっとこう体温が低いっていうかさ、なんかちょっとクールっていうか、でまたそういう女出てくんだよ今回も。あなたはきっと心に何かが欠けているってまた主人公に言うわけで、まあ、36歳のつくるくんから見た、まあ、20歳の時のつくるくんって、まあ、その出てくるわけで、36歳のつくるくんが付き合ってる女にそういう風に言われるわけよね。でつくるくんがその彼女に話すと、そのきっと男の子たちと友達に会ってった方がいいっていうわけ。そうするときっとあなたの心の何かが埋められるかもしれない、そんな気がするってまた言うわけ。また予告めいたこと言うわけよ本当に。でまたこのさ男たちっていうか友達がさ、青赤、灰色はねえな、青赤黒白、青の男の子赤の男の子っていうのと、黒っていう女の子と白っていう女の子がいてっていうわけで、それぞれ色があって、で田崎作るだけ自分に色がなくて、その5人組の中いても自分だけは何の個性もない男だって思ってたっていうわけで、そんでまあ名古屋に会いに行くとさ、いや、そんでまあそのなんで作るを切ったかっていう事情がわかるわけよ。まあここはここまでは、まあ、言っちゃおう。そしたら白っていう女の子が、あのから作るのことを、あ、作るにレイプされたっていうことを言われたっていうわけ、白からね、そのメンツに。それでもうお前を切るしかなかったんだっていうわけ、青から言わせると。でもお前はそんなことやってないって俺たちは分かってたんだけども、その時はそうするしかなかったんだっていうわけ。でそうかって分かるわけよ。で青に会った後に赤に会いに行くと、もう赤がなんかそういう変な信仰宗教じゃないんだけど、変なビジネスのなんかそういう組織みたいなのやってるわけ。もうまたいつも本当にもうって思うわけですよ。1984でもそれに出てきたわけ。そしたらまたさ、その赤に会う前にね、その今付き合ってる彼女に言われるんだよ。青は今これこれこういうことやってる、赤はこんなことやってる、でも私は彼の仕事は好きじゃないわっていうわけ。うーんって思うわけ。もうそうよねって、もう絶対好きじゃないっていうふうに決まってんだよと思ってさ。で赤に会ったらまた赤もさ、いやお前がそんなことやってないっていうのは知ってたんだっていうわけで、俺が今こんな仕事やってるのをお前はくだらないって思っているだろうっていうわけよ。したら何にも言わないわけ、主人公。そう、主人公はいつも何にも言わないんだよね。熱いぶつかり合いとかはしないんです、絶対村上春樹の作品の中で。うん、だからそんなこと言うなよなあ安子、元気出していこうぜ本当にさ、なあとかって言わないって、言わない、クールに受け止めるわけで、そのクロちゃんっていうのがいてさ、その子に会いに行く、フィンランドに住んでんだけど、でシロちゃんって女の子はそのガールフレンドから聞いた時にはもう死んじゃってるっていうわけ、この世にいないっていうわけで、青からもう殺されたんだっていうわけで、フィンランドに会いに行くとさ、クロちゃんに会いに行くと、女の子でシロちゃんといつも接してた子なわけ。そしたらまたクロちゃんも今までの3人2人と一緒のように、 や、あなたがそんなことしてないってのは分かってたって言う。でもそうするしかなかった。あなたは私たちから放り出されても、あなたは強く生きていける人だと思ったから私たちは切ったんだっていうわけで、そういうことでさ、ちょっと俺今まで嫌な小説だなって読んでたんだよ。でもそこでうるっとくるんだよ、本当に。ちょっと悔しいんだけど泣いちゃったの俺、そこだけ読んで。クロちゃんが、つくるが、いや自分は本当につまらない人間でっていうわけ。36歳にしてそんなこと言うんだよ、本当に。だからそんな哲学しちゃいかんのだよって思うんだけどね、田崎つくるって思うんだけど。でそこでさ、いや私はあなたのこと好きだったっていうわけで、私みたいな女がね好きだったってこともあるんだから、そんなこう絶望しないでくれみたいなこと言うんだよ。で僕絶望なんかもうしませんよ、本当にね。絶望するなってのは太宰の津軽で言ってたいいセリフだからね、本当に。もう自分がどうとかそういうことはどうでもいいんだ、本当に。もう、もうやることやっていきたいわけ、それだけなわけ、望んでるのは俺は。本当に本当の自分とかそういうことは嫌なの、本当に。でまあフィンランドでそこでうーって泣くんだけどさ、またそこでさ、クロちゃんと別れるときにさ、フィンランドには小人がいるから気をつけてなんて、ちょっとまたメタファー言われたりとかして、でまた全体ずっとメタファーみたいな会話やっていくわけですよ、本当に。で読んでるとさ、あ、俺この小説読んだことあるなってことに気づくんですよ。あれ初めてじゃない、この小説は昔読んだって思うんだけど。でもまあそこでね、まあフィンランドから帰ってきたらさ、もうね、もう会えばいいじゃん、もうみんなに。これから交流が復活したんだから。だけどクロちゃんと別れる時にもさ、もうきっとクロには会うことないと思うっていうわけ。いや会えばいいんだよ、これから楽しいよ、きっと会えば。1年に1回でも2年に1回でもさ、メールしたりとかさ、クロ元気とかって聞いてみるとかしたらいいと思うんだけど、しないでまた新宿の駅で田崎作るずっと駅人々いてさ、いろんな人たちがいるなっていうわけ。いやいるんだよ、田崎作る、そりゃそうなんだよ、それいるんだよ、それいろんな人いる、風俗行く人もいれば行かない人もいる、歌舞伎町で人ぶん殴る人もいればぶん殴られる人もいるね、クラブで騒ぐ人もいれば騒がない人もいる、当たり前じゃないか、田崎作るって思うわけで。またその付き合ってるガールフレンドにちょっと男がいるんじゃないか、自分以外の男がいるんじゃないか、どうなるんだろうなんていうところで、まあ作品終わっていくわけなんですけどね。まあ一言で言えばですね、ちょっと人の感想を借りればですね、まあ僕そのクロちゃんとのやり取りのところはすごく泣いたんですけども、アマゾンレビュー借りれば、中年のくだらねえ悩みだって、まあ一言書いてる人がいて、僕も読んでですね、まあさっきほとんど言った感じになりますけども、くだらねえ小説だなってちょっとこう思っちゃってですね、まあヘンリー・ミラー好きな友達がいてさ、ヘンリー君って言っとくけどね、そのヘンリー君がこれでうち泊まりに来たから、ヘンリー君貸すから読んなよ、本当くだらねえからさ、ってこう言ったら、いや僕もまあ読まないようにしてたんですけどもね、なんつって読んでや、なんつって、あじゃあなんつって言って持ってったけど、ヘンリー君さ、いやだからヘンリー君早めにちょっと返してもらって、次ウーちゃんが待ってるんだ、もう本当に大丈夫ですかね。でウーちゃんに前この話サイゼリア実はしたんですけども、そしたら色がついてって言ったら、もうウーちゃんがもう怒っててさ、また色とかよ本当にもうって言って、名前に色なんかつけやがって、本当にゴレンジャーかと思っちゃうしからね、こっちは本当によ隠れちゃうしかそれったく、私が昔ね読んだらララベとかにもよく出てきたんでしょうのよ、本当にもういよいよ白書かと思っちゃう、学ランの色が違うなんてよ、本当にふざけやがっちゃうって言って怒ってました。でウーちゃんも、読んでないウーちゃんも怒るっていう、そういう本ですから、でもねハルキストの人はやっぱりいいらしいね、これはやっぱ3年ぶりに出たって言ってザ・ハルキ、もうだからぜひですね皆さんもね、まあ僕の結論から言えやね、最近結論言うようにしてますけども、まあ図書館で、まあ、待っときゃいいですよ本当に。だったら村上春樹の昔の、みんな村上春樹好きな人が言いますけど、ダンスダンスダンスぐらいまでが良かったねって必ず言いますから、僕シリーズとか読んどきゃいいんです村上春樹は、本当に。いやだから僕シリーズって言うと、あれだ、風の歌を聴け、1973年ピンボール、羊をめぐる冒険、ダンスダンスダンスで、おまけでノルウェーの森読んどきゃ文句ないでしょ、ね、文句ない、 エセとかくだらないから読んじゃダメですから本当にね。というわけでまあそんな感じの感想です。はい、というわけで、今日の2冊目はですね、村上春樹さんで色彩を持たない僕たちはやっぱりこんな間違いを犯してしまってどうしたらいいんだろう、あ違う、あ色彩を持たない田崎作ると彼の巡礼の年でした。というわけで今日の3冊目なんですけども、わかりますかこれ、皆さんわかりますか。野村克也です。あ、ね、似てないわ。これ全然似てなかった。これ受けねえな、本当。野村克也こうだ、本当。マー君、神の子、不思議な子って言ってこ、うん、これ、うーちゃんの真似ができる人は、このままできちゃうっていうね、本当もう。こいつさんの真似ができれば、ミッキーができるって言うのと一緒だね、本当ね。というわけで、今日の3冊目ですけども。ダナ・ハラウェイで、サイボーグフェミニズム、増補版ですね。はい。というわけで、サイボーグフェミニズムですけども。ダナ・ハラウェイさんといえばですね、あの前に、猿と女とサイボーグだったかなで、まあ、紹介して、まあ、そのサイボーグ論っていうか、そういうサイボーグっていう SF のキーワードを使ってそのフェミニズム論というかそういう社会批評みたいなのをする人なんですけども、まあ、このサイボーグフェミニズムっていうのが当時90、80年代半ばぐらいに出てすごくその話題になったと、でその論文がでいろんな人がそれ引用したりとかしてつって言って、で、まあ、その論文が載ってる本なんですけどもね。でこのフェミニズム増補版っていうのがですね、いいのがですね、他にもね、まあ、どこがプラスされたのかちょっと俺よくわかんないんだけども、まあ、一つ の, そのダナ・ハラウェイさんっていう論文に対して3つの論考が入ってるんですよ。その SF の作家さんなんだっけな、名前がね、いやサミエル・ディレニーとかっていう人とか、あとね、まあ、あとそんぐらいかな、あともう一人女の人がいるんだけどもさ、ジェシカさんですかね、ジェシカさんっていう人と、であともう一人は、あとは、ダナ・ハラウェイとこの翻訳をやったなんだっけな、なんとかさ、高見さんかなっていう人のこうインタビューが載っててさ、このね、まあわからないんですよ、よくわからないんですよ、難しい論文とか難しいじゃないですかやっぱり。だけどやっぱなんか興奮して読んじゃうんですよすごく。で話聞いてるとどうやらその自然と人間とか自然と文明とか男と女とかそういうこう二項対立みたいなものをこう超えていこうとしてる論文なんじゃないかっていうわけよね。もうすでに私たちの体はサイボーグであるってまことをこうダナ・ハラウェイさんは言うわけですよ。でまあそういう論文から影響を受けて押井守なんかはやっぱこう効果機動隊とかそういうところにも影響を与えてるらしいんだね、これは本当に。でね、まあその論文のことはまあちょっとね、まあちょっとなかなか難しいっていうところあるんだけども、それでもね、一つやっぱすごく良かったなって思ったのがこのやっぱり三つの論考ですよね。でこのね、さっきの、サメル・ディレニーかね、この人なんかもさ、割とこのサイボーグフェミニズムっていうのはまあこういうこと言ってるんだろうってことをこう書いてくんだけど、自分はこういうふうに読んだっていうことをこう書くんだよ。でこれは違う、これはいいってことも多分言ってると思うんだよね。でそうすると一つの論文っていうのがさ、すごく立体的になってくるんですよね。つまりその3字だけで溢れてないわけですよ、この本に対して。そういうとこすごく面白かったのと、あとこのディレニーさんの後に書いたその女の人なんかもさ、濃いんだよねキャラが、 SF の作家さんってあんまりキャラ濃いっていうの好きじゃないけど、その性転換して男から女になった人でさ、で SF のそのジェンダー論みたいなことをこう書くんだよ。で、あもう一個思い出した、入ってるのがその当時の日本でこのサイボーグフェミニズムがどういう評価を受けたかっていうことがバーッとこう書かれててさ、本当に一冊の本として贅沢な本で、あのまた読みたいなって思いました、これ本当にすごく。なんかあやっぱ SF っていう割と僕らにとって身近じゃないですか。サイボーグなんかよく見ますよね、本当体だけね、あのなんかミサイル腕から飛ばしたりとかさ、で結構出てくるじゃないですか、誘白で言えばムクロとか、ムクロ違うかな、まあ違うね、まあいろいろあるね、まあ、コブラとかさ、そういうのもあるけど、アキラとかそうですよね、まあ一枚はこう鉄をこう機械と同化してってゲーンなんつって言ってさ、だからねそういうとこでね割と その見方一つなんだろうって思いましたね。やっぱりあの SF だなんだって言っても自分がどういうスタンスで見るかによってやっぱりその奥深くその批評、何でも批評できると、どんなものであれね、なんかそういうとこにも可能性あってね、すごくなんかこういうのなんて言うんでしょうね、カルチュアルスタディーズっていうらしいです、こういうのは。なんだろうな、あの広範囲にその学問を研究していくみたいな、いろんな映画のこう映画から社会論を見たりとかっていうことをこうやっていくらしいんだけどね、なんか自分にはちょっとそういう毛があるんじゃねえかな、そういうの向いてるんじゃないかなっていうふうにちょっとそういうふうに思いましたね。はい、なもんで、まあね、また相変わらず論文なり批評系っていうのはなかなかうまくまとまらないんですけども、まあ、ジョニーおすすめの一冊ということで、まあ、なんとなくテンションだけでも伝わってくれればなと思いますんで、ぜひですね皆さん、手に取っていただけたらなというふうに思います。はい、というわけで今日の3冊目は、ダナ・ハラウェイでサイボーグフェミニズム増法版でした。というわけで以上、ごちそうさまいきますぜ、レビュー 2.4 キロでした。続いてはニュース 2.4 キロ。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、来ましたね。はい、ニュース 2.4 キロですけど、前から生放送の時は時間がないという感じになっておりますけども、はい、あー、ここでじゃあちょっとコメントをね、俺もだんだんすごいな、やっぱこの司会の仕切りがね、はい、なんてこうやって AM みたいな感じになっちゃって、お、さて来てますね。分かってます、ファムティックさんのやつも分かってますからね、ちょっとね名前出しちゃうとまずいからね、でスタープラチナ音出た、バイト受かったんだ、受かったよバチか、ほんともうでん、ほんとにもう接客業だぜ次は、ほんとに、テンション上がってるぜほんとに、今何でもできそうだぜほんとに、なんか人と会う仕事をやってみるぜとりあえず。RPM さん、要するに田崎作るってウルフのことですねそうね、あ、切られたからね、本当だけどね、あ、そう、レビューで言わせれたんですけど、その田崎作るがその友達と切られた時に半年間ぐらいずっと死ぬことばかり考えてて飯食えなくなるって言うんですよ僕もそういう経験がありますから、人と切られたわけじゃないけど、ちょっと人とうまく いってないんじゃないかって、まあ、思い込んでてね、まあね、ラジオ聞いてくれてる人とか知ってると思うんですけども、その地獄の季節っていうのがありましたから、僕もそこも体重が50キロ切って力石状態っていうのはね、王子力石状態っていう時ありましたから、そこはすごい気持ち分かって、だから佐々木つくるが暗い気持ちになるたびに俺笑っちゃってさ、本当になんか泣きつつ笑うみたいな、わかるわかるみたいな本当ね、本当友達も、いや、俺もそういう経験あったのって話聞いて、ああそうかなって言ってね、だから田崎作るは本当にもうね、まあ、途中で全部ネタバレになっちゃいますけども、ね、また聞かないでね、で黒ちゃんにも、まあ、その白ちゃんいろいろあって大変だったんだよって話聞いて、まあ、自分だけじゃなかったんだって思ったりもするんだけどさ、うん、で伊藤さん、母が言ってました、村上春樹のどこがいいのかわからないとって、これだからやっぱりハルキストって言われてる、やっぱ70万人100万人ぐらいの人が、熱心な人が世界中にいて、やっぱ支えてるんでしょうね、やっぱり本当にね、本当ね、俺もなんかね結構、長編短編は全部読んでるし、エッセイもまあ大体読んでるんですけどもね、読めば読むほど分かんなくなりますね本当にね、でまあ今日のね、ニュースなんですけどもですね、今日はなんと私ポカやらかしましてですね、相変わらずあのミクシーを開いてないんですよだもんで54分だしね、だから今日はニュースお休みですね、まあ一つ前気になったのは何すか、今週あったニュースといえば何だろうな、株が下がりましたね、株が下がりました今週は、はい、残念ながら株が下がったと。でまあ僕はバイト決まった、あ、これ個人的な話ですね、なんか芸能系だったかな、うーん、思い出してみてもナイスね、ナイスからこっちさん時間がないから行っちゃいますか、そろそろね、まあこんな感じのニュース 2.4 キロでした、株が下がったぞというわけで、 さあ、続いて、いっちゃうよ、いっちゃうよ。続いては、エンディングです。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4
はい、というわけで、これね、どこでね、入るかいつも自分の中で分かんないんだけどね、なんか今日は入っちゃったけど、まあそんな感じのニュース、2.4 キロじゃない、レディオ 2.4 キロでした。はい、まだまあ、あれなんですけどもね、まあ今日もですね、生放送ということで、皆さんからですね、リアクションいただいちゃったりなんかして、今日はちゃんと触れましたからね、ニュースすっぽかしてでもちゃんとこうリスナーさんのこう意見をこうね、放送に乗っけると。本当は録音なんだけど、それ気づかれないようなテクニックもあるぞっていうことでね。生だよ、本当に。生だよ。後で聞く人は録音聞くけどね、本当。これ、ほとんど撮って出しだよ、これ、本当にもうさ。だけどね、相変わらず、まあ、風邪ひいて、ここ5日ぐらいですかね、まあ、結構、面接だなんだとかあって、結局、あんま本読めなかったんですけどもね。まあ、だから来週また、ミッフィーちゃんとか紹介する羽目になるわけですけども。また風邪ひくとですね、必ず見るのはですね、去年風邪ひいて王子地獄を見るっていうほら38度熱出しても花見行ったっていうかっこよかった王子、あの時も見てたんですけども、必ずコンビニでいいのにを見続ける俺がいるっていうね、1年経っても見てるっていう、あれを見てると必ず楽しいことが起きるっていう、あと必ず1年経っても相変わらずいつも言うけどオールスター感謝祭、去年の3月の必ず太田、爆笑問題太田が騒ぐところを見てニヤニヤするっていうね、そういう感じだったんですね。いいんだね、俺のルーティンなんだなこれ、はい。というわけでレディオ 2.4 キロではですね、俺もルーティンあるぞとか、こんな曲聴くとテンション上がっちゃうとかね、そういうのも何でも募集してますんで、ぜひぜひ、本当にですね、リスナーさんから来たらですね、オープニング25分もタラタラと喋られずにですね、全部それに紹介するぐらいの意気込みでいますんで、じゃんじゃん送ってきてください。はい、というわけでこちさん、そろそろ行きますよ。こんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。アディオスアミーググラッチベースブラザルチーチョー。